ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。今日もこれ朝なんですが、朝はやっぱり爽やかですね。ですね、KHN 放送局も2回目になりまして、今日の報道はですね、ウクライナ戦争なんですね。それで、まあ日本のメディアがですね、散々なんかロシアが勝手に攻めたとか、それからプーチン憎らしいとか、それから挙句の果てにプーチンは頭が狂ってんじゃないかとか、まあそういうものすごく多くの、まあ誤報道がありましてね。まあほとんどの、その日本人がですね、このウクライナ戦争に関しては、ロシアが勝手にウクライナを侵略したと、まあいうふうに、もう解釈してるの間違いないんですよ。これで、もう、プーチンが憎らしくてしょうがないんですね。で、あっという間に戦争が終わると思ったら、なんか1年経っても2年経っても終わんないし、おかしいなと思い始めてるわけですよ。で、これはまあ、もちろんジャニーズ問題と一緒ですね、基本は。要するに NHK はじめとしたメディアが、まあ国民に嘘をついていいという確信があるという一つの例ですね。もう本当にひどいもんでね、この前どっかにが放送してましたね。アメリカ大統領が発言したなんか、日本軍のこの前の大東亜戦争の時のハワイの奇襲ですね。これについてアメリカの大統領が日本に好意的なことを言ったのに、日本をけなすことを言ったっていうふうにもう正反対の報道ですね。ほとんどアメリカと日本のマスメディアが結託して全く嘘の正反対のことをですね、報道しました。で、こういうことを僕なんかはやっぱり科学者ですからね、科学に対して正反対な嘘をですね、まああまり物理とか科学知らない人に、言おうなんて思ったこともないんですけど、報道の人って面白いですよね。まあ上から目線だからなんでしょうけど、なんか自分たちが情報を握ってるから、それで国民に嘘ついていいんだ。我々がもう別に国民なんか虫けらだと思ってんでしょうね。まあ、ウクライナ戦争の話に行きましょうか。ですね。まあ、戦争っていうのはもともとお互いに言い分があるんですよ。まあ、そうじゃないような戦争もないじゃないですけどですね。ウクライナ戦争の場合は、まあ、非常に根が深い部分と、それから2004年からの問題っていうの2つあるんですね。で、非常に根が深い問題は、ウクライナっていう国はですね、なかなか難しい国なんです。これはですね、もともと昔キエフって言いました。キーウと言いますけど、首都ですね。あそこがもともとはロシア人と言ったのは、だから難しいんですけども、まあ今で言えばロシアの首都ですね。昔はあまり暖房がなかったですからね。今のモスクワとかね、ペテルブルクなんていうところはですね、もう寒くてあんまり折れないんですよ。だからまあ中心はウクライナぐらいがちょうどいいんで、それでキエフが首都だったんですね。ロシア人の元々の故郷って言ったらキエフなんですよ。ですから今でもウクライナとは言ってますけど、ウクライナ人も結構いますけどね。ただウクライナ人とこれまた難しくてですね。まあウクライナって国は長らくポーランドと一緒の国だったこともあるし、リトアニアが強い時はリトアニアと一緒の時もあるし、それからロシアと一緒の時もあるっていうね。こういった国境付近にいる民族って大変なんですよね。で、まあその後、ロシア革命以来ですね。まあ、ロシア革命以来というか、帝政ロシア時代からなんですが、ロシアが非常に大きくなりましたね。もともとロシアっていうところを考えるときは、ピョートル大帝以前はですね、ウラル山脈から西のですね、我々限定されたところにあったんですけど、それがどんどんどんどん強くなりましてね。それで南の方は黒海まで行って、トルコと戦争になるし、まあ、トルコとロシアの戦争は非常に有名ですね。ナイチンゲールっていうのが出てきたのもそこですしね。それからトルコ人が非常に親日であるっていうのもそれによりますし。それから今度は、東にどんどん来ましてね。で、ウラジオストック。東方の征服というような名前のついたですね。名前のロシアの人ができましたが、ロシア軍が太平洋に来るまでに、日本の方に来るまでに、どのくらいのそこに住んでた人が殺されたかって言ったら、すごい数なんですよ。もう一つの村がすぐロシア軍に囲まれて全滅するなんて悲劇いくらでもあったんですね。だからロシアの中ってのはものすごく複雑なんですね。それが共産主義になって、共産主義の時代にスターリンにね、 ウクライナはものすごく大量殺戮されたりしたんですよ。これは飢餓の問題ですけどね、食料の問題です。まあそういうのはあり、今のウクライナが、ソビエトロシアの崩壊とともに、まあ、できたんですけど、その時のでき方もね、ゴルバチョフだったんですが、まああまり法的にもですね、正式だっていうことでもなくて、今のウクライナができちゃったんですね。だからもちろん火種はいくらでもあるんですよ。今ね、アルメリアとアゼルバイジャンがね、なんかぐちゃぐちゃしてるんで、あそこもぐちゃぐちゃしてるんですよ。ものすごく変な形してますからね。ナルゴトカプラスだったかな。何しろ、難しいやつが山ほど来ても覚えてられないよっていうくらいですね、ロシアには紛争が多いんですね。そういうこう、長期的な、要するに民族の問題ですね。それから歴史の問題。これ全部絡んでるんですよ。なんで絡んでるかって言ったら、ウクライナには全部で800万人もロシア人いるんですよね。だから、ウクライナ人が多いとはいえですね、ウクライナ人とロシア人の共同の国みたいなものなんですよ。それはちょっとこう割り間違ったんですね、国作るときに。それから、ヨーロッパに近いもんですからね。まあ、先ほどポーランドとの関係が、ポーランドっていう国だったことも多かったんですね。で、穀物が取れるとか、まあ、いろんなそういうこともありましてね。で、まあ、唯一の救いは、ソビエトロシアからウクライナが切り離されるときに、ウクライナには軍事技術は残ったんですけど、かなりミサイル技術とか、そういうの残ったんですが、ただ、原爆、水爆ね、核爆弾だけは全部ロシアにウクライナのやつを移しちゃったっていうのが、まあ、まあまあ良かったっていうかね、我々日本人にとっては良かったと思います。それから、ウクライナ戦争、だから直接的な問題よりか、その歴史的な問題をまず、NHK は放送すべきでしたね。ウクライナの歴史というのを、どこの民族にも肩入れしない形で事実を淡々と放送するのがまず必要です。日本人が判断するにはね、判断材料。2番目は2004年の大統領選挙、またその後の騒動、それから2014年のミンスク合意、それからその後のですね、ウクライナがなぜミンスク合意を破棄して、ほぼ実質的に破棄して、それでウクライナ領内のロシア人殺しを進めていったか。要するに、ロシアがロシア人の保護に乗り出さざるを得ないぐらいのところまで、ロシア人を殺していったか。それにアメリカがですね、2004年の大統領選挙から継続的に、主に民主党ですね、オバマ政権と今度のバイデン政権がですね、ウクライナに武器は渡す、兵員は作る、上層部は傀儡する、アメリカの国務次官補とかそういうのはどんどん行くということで、まあ、アメリカの代理戦争まで持ち込んだということですね。ですから、この戦争は、ウクライナ側の、まあ、悪辣な行動つっていいかな。それから、ロシア側の、まあ、それに対する対抗策。ということで出てきました。したがって、現在でもプーチン大統領はこれを戦争と呼んでないで、なんか特別軍事行動とか言ってるのはなぜかと言いますと、それにはそれの理由があるってことなんですね。ですから、西側諸国が掲げる現状国境の固定という話はですね、少なくともロシアの中はもう少し中身を見てみなきゃわかんないってことですね。私が中国がチベットとかウイグルとか内モンゴル満州を占領している状態なんですけどね、現在。これに対して私は我々と批判的であり、かつ今度のロシアのウクライナ侵攻に対しては我々ロシア側であるっていうのはなぜかって言いますと、中国がチベットとかウイグルを占領した時には、チベットが中国人を殺したとか、そういうきっかけがなくて、単に、国土の膨張のために、チベットとか、ウイグルを攻めて占領にしたということで、正義がないですよね。ところが、今度のウクライナ戦争については、正義という意味では、若干、ウクライナの方が、あるんですよ。で、その正義をですね、ロシアの正義っていうのを、ちゃんと NHK 報道しないとですね、日本人はやっぱりみんながね、それは当然反プーチンになりますよ。それで日本政府ね、これは自民党の政府です。自民党の政府が、これはウクライナっていうのはアメリカの代理戦争なので、 アメリカの属国である日本の政府がウクライナ側に加担するっていうのは、これはまあ自然の流れなんですね。だから、それをの尻馬に乗って、日本国民を騙すんだったら、僕は自民党からね、NHK は受信料をもらわなきゃいけないと思うんですね。やっぱり日本人の多くから、受信料を取ってたらね、やっぱり日本人が国際情勢をよく理解し、そして正しく判断し、あるいは政府にちょっとこれはやりすぎじゃないですかというようなことを言えるだけの根拠をちゃんと報道として与えるのが NHK だと思いますので、それでじゃあジャニーズ事件と似てますね。非常にこう、日本の報道陣の倫理レベルが下がったって言いますか、職業意識がないというかね、報道というのは国民に自分たちの意見を誘導するんじゃない。中立的にちゃんと国民が判断できるようにするというね、根本が崩れてきているということになると思います。今回はこのウクライナのこの戦争の根本的なことしかお話ができませんが、具体的に2004年の大統領選挙、ちょうどまだあれが残ってる時ですよ、大躍進騒動が。ウクライナの大統領がね、毒殺されかかったことがあるんですが、そういう時代から2014年のミンスク合意、それを破ってロシア人殺しに走った現ウクライナ政権、これにどういう問題があったのか、それにアメリカがどう噛んでたのかという話はですね、KHM 放送局では国民のために別の機会にもう一回実施をしたいと思います。だけどこのウクライナ戦争は根が深いんで、歴史的なことを十分にご存じないとですね、やはりまた最近の2004年からのだけを学びますとね、やっぱりこれまた判断が間違うので、ここはあまり急がずに、まあ、第1回として、KHN 放送を行いたいと思いました。